それでは今日の聖書の箇所から御言葉を拝聴いたしましょう。ヨハネの福音書の一章の6節から13節まで、新約改訳聖書では175ページあるいは172ページ、口語訳聖書では135ページになります。ヨハネの福音書一章6節から13節まで。それでは拝聴いたします。神から使わされた一人の人が現れた。その名はヨハネであった。この人は証しのために来た。光について証しするためであり、彼によってすべての人が信じるためであった。彼は光ではなかった。ただ光について証しをするために来たのである。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この人々は地によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。アーメン。このところに今日入る前にですね、四福音書の中に、この最初があるわけですけれども、そのことをまず皆さんにですね見ていただいて、四福音書の4つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、その最初に書かれていることを皆さんに参考にしていただいてですね、その福音書の特徴をそこで見ていただきたいと、願っています。なかなか慣れませんね。それでその特徴をですね皆さんが捉えていただくと、この福音書を読んでいかれるときに、イエス様がどういう特徴を持っていらっしゃるのかっていうのも分かっていただける。特に福音書ですからね、皆さん、それぞれ4つの、マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、ヨハネの福音書ですから、だから福音というものがどこから始まっているのかっていうのが、この中にですねその福音書の最初を見ていただくと分かっていただけるかなと思うわけですね。例えば第一番目のマタイの福音書、何が始まっているかと、で始まっているかと申し上げますと、もう皆さんが大好きなアブラハムとそれからダビデの系図から始まっているわけですね。大好きでしょ皆さん。なんでこのアブラハムの系図から始まっているのか。それはこのマタイにとっては福音の始まりはもちろんイエス様が誕生されて、そして十字架にかかられた、そしてよみがえられたというところからなんだけれど、でもその福音を初めから説いていこうとするときに、マタイによってはそれはアブラハムが選ばれた時が最初なんです。ですからその時からずっと神様は福音のこの恵みをですね伝えるために待ち望んでおられたということがマタイが言いたかったこと。だから長い間のですねその歴史の流れがあったということですね。マルコの福音書はどうでしょうか。マルコの福音書はですねイエス様の誕生は書いてありません。私たちから見るとイエス様が誕生されたというのは大事なことなんですけど、でも書いてない。何が書いてあるか、それはバプテスマのヨハネが活動し始めたところから書いてある。ということはこのマルコにとっては 神様が福音を伝え始めてくださったというのは、それはバプテスマのヨハネの活動からなんです。そしてそれを通して何を言っているでしょうか。それはイエス様も活動をされて、救い主としての活動の、活動としての働きをですね、人生の中で送っていかれたということを、あのマルコによる福音書で強く言っている。だから信仰の戦いの中にあるものに対する励ましの言葉が書いてある。さあルカの福音書はどうでしょうか。皆さんと12月に学び合いましたけれど、そこにはバプテスマのヨハネの誕生、そこから書いてある。そしてイエス様の誕生が、あのマリアを通してですね、あのなったということが書かれているわけですけれど、そのようにしてルカによると、それはヨハネという人がどういうふうに誕生したか、イエス様のその先駆けとして、ザカリアとそしてエリサベスの中から生まれた、それは予言の成就であったということがですね、そこで言われて、それが福音の始めと捉えている。先週学びましたヨハネの福音書はどうだったでしょうか。それらのものとある意味で全く違います。なぜかというと、ヨハネの、福音書を見ていくと、そこには初めに言葉があったから始まる。マタイはアブラハムの選び、マルコは、バプテスマのヨハネの活動、ルカはバプテスマのヨハネの誕生。でもヨハネの福音書はですね、初めに言葉があった。お伝えしましたように、天と地が作られる前、言葉としてイエス様が潜在しておられた、もともと神と共にいらっしゃったお方、そしてこの言葉は神であったというところからスタートする。なんかワクワクしませんか。マタイも素晴らしいし、マルコも素晴らしいし、ルカも素晴らしいんだけれど、でもこのヨハネの福音書はね、もうね、世の中が作られる前から神様は福音、グッドニュースであったということが言われて、いや、この神様ね、この天地を作られた後、人間は罪を犯して、そして神様から追放されなきゃいけないところを通って今まで来てるわけですけれど、でもヨハネの夜福音書を見てから見ますと、ヨハネから見ますとね、もう神がこの天と地を作られる、あるいはそれ以上に神様というお方が存在しておられること自身が福音だ。こうなるとね、人生の見方が変わってくるんじゃないでしょうかね。神であられる方をこういうふうに知っていくっていうことが本当に祝福なんだ。ヨハネという人は、多分イエス様がですね、十字架にかかられて、そして墓に葬られてよみがえられてから、天に帰っていかれてからですね、多分60年か65年ぐらい経ってからこのヨハネの福音書を書いたと言われています。ということは彼自身も80か85か90歳ぐらいになってたかもしれない。そういう中でその信仰生活をずっと続けてきてね、多分じゃないですね、確実にヨハネという人は弟子たちの中で、人たちの中で最も若い人であっただろうと言われています。だから、20歳になるかならないかの、それからずっとですね、65年ぐらいの間、その信仰生活を続けてきながら、イエス様のことを思い出すたびに、思い出すというよりも思うたびにイエス様がどういうお方かというのをですね、ずっと考え続けてきている。そして考え、頭の中で考えるだけではなくって、このお方と共に歩んできたときに、イエス様が3年半自分たちを教えてくださったときには、聞いたときには分からなかったことが、その60年65年経ったときに、ああ、これはこういうことだったんだな、そういうことをですね、自分でも思い返すと同時に、ご聖霊によってイエス様おっしゃっておられる。あなた方に聖霊が来たときに、あなた方に私を教えたことを 思い出させるであろうと言っておっしゃってる。そのようにこの御聖霊がヨハネの中に働きかけてくださって、そしてイエス様というお方を信じていくということはこういうことだ、そういうことを思いながら書き始めたときに、初めに言葉があったとなったわけです。そしてこの言葉は何であったでしょうか。これは人の命であった、そう書かれています。そしてその命は人の、この、命には光があった。すなわち全てのものをこの言葉が作ったということでしたけれど、その作った言葉がただ作ったというだけではなくて、どのような存在を被造物はですね持って生きていくのか、どのようにこの命を持って生きていくのかっていう、その光を与えていくもの、ただ存在して息を吸っているだけではないんです。そのことがこの一章の初めの方に書かれていて、今日もこの6節から13節のところにイエス様が真の光として世を照らす方ということがここで明かしされています。そして人はこの光を受け入れた時、神の子とされていく、それをこのところで見ていきたいと思うんですね。3つの事柄について今日も皆さんとご一緒に点を見ていきたいと思いますが、第1番目は6節から8節までを通して光についての証、それから9節から11節までを通して真の光を知らない世、それから12節から13節の中で光を受け入れた者、そのような点でですね、このところの聖書の展開を見させていただいて、本当に真の光を持って私たちが照らされていくとき、どのように神様が導いてくださっていることを私たちは知っていくことができるのか、そのまとめのところでまとめてですね、今週1週間歩んでいくときに、私は光の中を歩んでいます、暗い影が心の中に差したとしても、私は光の中を歩まさせていただいていますということをしっかりと受け止めて立ち上がっていきたいと願いますね。6節から8節目を止めていただきましょうか。6節に、神から使わされた一人の人が現れた。その名はヨハネであった。この人は証のために来た、光について証しするためであり、彼によって全ての人が信じるためであった。彼は光ではなかった、ただ光について証しするために来たのである。もう皆さん聖書を読んでおられる方々は、このヨハネがどのヨハネかっていうのをお分かりいただけていると思いますね。ヨハネの福音書ですから、これはヨハネがと思いがちですけれど、著者はヨハネではなくって、この、7節6節で言われているヨハネはバプテスマのヨハネという人です。これは使徒ヨハネと、この見分けをしなければなりませんけれども、この6節から言われているのはバプテスマのヨハネ、このヨハネという人は、この時に現れてですね、イエス様の先駆けとして、まあ、梅雨払いのような感じですね、出てきたものと言われています。そして特徴としましてはね、今まで400年の間イスラエルの民たちの中には予言、神様から御言葉を預かって、そして神様のお心を知らせるっていう預言者の働きが途絶えていたと言われます。でもこの時、救い主イエス様が来られるっていうことの前に、バプテスマのヨハネという人が神様によって立てられて、そしてこの救い主が来る前の備えをしていくっていう、そのことが起こったわけですね。イエス様は後でこのバプテスマのヨハネのことをこういうふうに言っているんですね。女の中から生まれたもので、このバプテスマのヨハネよりも偉大なものはいません。マタイ伝の11章の11節にそう書かれています。ということはイエス様はこのバプテスマのヨハネという人が大事な時代に大事なメッセージを持って出てきた、そのことを認めていらっしゃるんですね。そしてそれだけではなくって、このバプテスマのヨハネという人の影響力、それがですね、 このバプテスマのヨハネという人が後で首をはねられてですね、殉教してしまうわけですけれど、死んだ後にもパウロのことを学びましたけれど、パウロが、このエペソの方に向かって行って、そこで伝道しているときに会ったのがですね、バプテスマのヨハネから洗礼を受けた人たち。ということは、イエス様がもう天におかれになってからですね、だいぶ経ってからでも、まだこのバプテスマのヨハネの影響を受けた人たちがいたほどだった。皆さんね、簡単にこれ私今言いましたけれど、エルサレムからエペソっていうのは皆さん何マイル離れているか計算してもらえたことある？こういうのは時たま地図を見てですね、計算していただくといいと思うんですけど、約1000マイル離れている。1000マイルというとどこまでぐらいですかね。いくら奈良先生が遠いところから来ておられて言ったとしても1000マイルじゃないですよね。サンデゴまでが120マイルですから、その約10倍ぐらいの向こう、すっごいですよ。ハワイの3分の1ぐらいですかね。そこまで離れている、いわゆる時代的にも時間的にも影響力があったんだなというだけでなくってね、地理的にもそれだけ離れたところにまでこのバプテスマのヨハネという人が教えていた教えというのは、それだけ影響力があったということです。すっごいなと思いますね。何を教えていて、どうしてそれまでほどまでに影響力があったのか。それは彼がイスラエルのために罪を示して、そして神様の裁きを伝えて悔い改めるように導いたというところ、これがこのバプテスマのヨハネがしたことです。だから多くの者たちがですね、続々と出かけてきた。そんな生活のですね、ことについてのこの教えを言ったんじゃない、こういうふうに生きたらうまくいきますよというような言い方をしたのではありません。で、神について、そしてまた罪について、そして裁きについて、そして人生を考えないといけないんじゃないですか。だから多くの人たちがですね、このバプテスマのヨハネから洗礼を受けて、今までの人生を悔い改めて生きていこうとした。そういう意味ではね、その当時の2000年前のユダヤのその世界の中で、バプテスマのヨハネという人はですね、ものすごいこの、有名なね、もう格好は、荒野で生きているような格好ですから、もう社会的には何のこの地位もなかった人ですけれど、でも彼のことを、本当彼の言っていることを聞いた時に、多くの人たちがですね、流れ出ていくように町から出かけていって、ヨルダン川で洗礼を受けた。だからある人たちはね、このヨハネ、バプテスマのヨハネが誠の光なんじゃないか、そう思ったわけです。でも聖書はどう言ってるでしょうか。6節にもう一度目を取っていただくと、神から使わされた一人の人が現れた。その名はヨハネであった。この人は証のために来た。光について証するためであり、彼によって全ての人が信じるためであった。言われているのは、彼は光ではなかった、ただ光について証しするために来たのです。来週学ぶところに多分あると思いますが、そのようなことをバプテスマのヨハネ自身も言ってます。いわゆる世の中から見たら、バプテスマのヨハネは誠の光のように見える。でも聖書の主張は、どんなにその人々の人生を導くっていうことがある程度できるように見えても、バプテスマのヨハネは誠の光ではなかった。光について証しするだけだったんだ。やっぱこの見分けはね、ものすごく大事。これができたら、 私たちは人生をですね、組み外すことがないと思います。何でか、それはバプテスマのヨハネの自覚であると同時に、この福音書を書いたこのヨハネ自身の、使徒ヨハネ自身のその意識でもあるように、皆さんね、どんなに世の中で光らしく見えても、本当の光というのは違うんです。だからここでバプテスマのヨハネがどんなに他の人々とは違うようなことを言ったとしても、大切なことを言っているように見えたとしても、光そのものではない。人間は真の光にはなり得ない。ヨハネは、バプテスマのヨハネはその真の光について証しをするために来た。それは私がしっかりと覚えておく必要があるんです。ですから皆さん、私たちが世の中を見ていくときにも、その見分けをしなければなりませんが、そのことが9節から11節にも掲げていきますが、その前にこのところの部分のまとめを皆さんと見てみましょうか。光についての証の下の2行を皆さん一緒に読んでいただけますか。ワンツー、はい。人生を照らす光は世に多くありますが、真の光は主イエスだけです。皆さんいいでしょうか。バプテスマのヨハネ、すごい人だけれど、でもイエス様から比べたら真の光ではない。2番目のところを見ていただきますと、9節から11節で今言いかけていたようなことが、この書かれていますが、9節、すべての人を照らすその真の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。言い方としては非常にですね、時世が、時世というのが文章の、時の言い方がですね、ちょっと難しいかなと思います。なぜかというと、その真の光がですね、来ようとしていたというのは、これはまだ来てないということですね。でもその次から見ると、十節を見ると、元から世におられた。なぜかというと、要はこの方によって作られたのに、要はこの方を知らなかった。そして十節を見てみると、ご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。一体時世としてはね、どういうふうになっているのか少し分かりにくいんです。なぜかというと、この真の光というのは、それはイエス様のことを表していて、そしてイエス様というお方をこの地上に来られたのは受肉されただけ。それが来週学ぶ14節の言葉になっていくわけですけれど、その受肉された時 に私たちはこの人間の歴史上にイエス様がおられるということが分かったわけで、そしてでもこのヨハネの福音書でヨハネが言おうとしていることは、このイエス様はもう言葉として神と共におられた。そして言葉はこの地上にですね、ものを作られたとすると、この世を作られたイエス様と作られた被造物の世界というのは関わりが本当はあるはずなんだ。でもその関わりがあるはずなものが、いわゆる人が罪を犯したことのゆえに、その真の光であらゆるお方を認知することができなくなってた。そしてこの地上にイエス様が来られたときに、イスラエルからお生まれになった方であるにもかかわらず、イエス様はそれ彼らに受け入れられなかった。それがこう言われている言い方なんですね。ですから本当は真の光、すなわち正しいもの、そして欠けのないもの、そんな本当の光であるにもかかわらず、世の中は、世は 暗闇のゆえに、暗くなっていることのゆえに、罪のゆえに、まことの光をなかなか見ていくことができなかった、あるいは知らなかった、いるにもいらっしゃるにもかかわらず、そのお方を認知することが、認めていくことができなかった、いや、もっと言うと拒絶してしまったということです。まことの光よりも、要は私たち人間は、罪を犯した人間は何を好んだのか。自分の一時的な生き方のため、神様が自分のこの一日の人生を生かしてくれることのため、この地上で生きていく、これは神様にとっても大切なことなんだけれど、でも人間がそればかりを見つめているときに、まことの光、すなわち人間、罪を犯した人間のために、もう一度神様が神であられるご自分のこと、そして罪のためにもう一時的にしか生きることはできなくなっている人間のために、永遠のについて示すこと、そして誠の命、どう生きたらいいかという、そんな大切な生き方よりも、今日生きることだけ、そういうものだけを私たちはですね、求めていくときに、本当に大切なことが示されても、光によってそれが届けられても、私たちはそれを大事にしない、誠の光を認めることがないようになっていってしまった。それがここで誠の光を知らない世の姿、この世の姿がですね、このヨナに福音書では、あの闇という言葉と一緒に使われてね、一方では光をもたらしくださったイエス様、光そのものであられるイエス様、でも世はそれに対してどんなふうに世は向かっていったのかっていうのが、ヨハネによる福音書の一章から最後までね、対立するようにして言われています。本当にすごいこの書き方だなと思いますけれども、誠の光を知らない世の姿、本当にこれはですね、私たちとってはですね、最大の損失のことであろうと思います。もう一度、このところをまとめてですね、あのそこを見ていきましょうか。一緒に読んでください。闇であるというところから、はい、闇である世は誠の光を知らなければかり、知らないばかりか受け入れなかったのです。これが現実です。ですから今もイスラエルの民たちはですね、もうすでに救い主が来ているということを分かっているにもかかわらず、まだ来ていない、イエス様を否定してしまう姿が強くまだ現れています。最後のポイントとしては、12節から13節には、それでも光を受け入れた者たちがいたということが書かれています。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この人々は地によってではなく、肉の望むところでも、人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのであると書かれています。そのように拒絶し認知しなかった者たちが多くいた中に、このお方、誠の光であるこのイエス様を受け入れた人々がいた。そしてまたその名を信じた人々がいた。それらの者たちにイエス様は何をされたかというと、神の子供となる特権をお与えになった。なぜこういうふうに書かれているんでしょうかね。誠の光が照らして、そしてその誠の光を信じて、そして受け入れたときに、イエス様がされたのはね、 私信じたものを神の子とすることだった。60年70年ぐらい近く経ってね、この福音書の著者のヨハネしみじみと思ったんでしょうね。あのイエス様を、光なるイエス様を受け入れてから信仰生活を送っていくその中で大変なことがいっぱいあった。もう私たち21世紀に住んでいる、生きているですね、者たちにはある意味で考えられないほどの困難な中、迫害から迫害の中に彼らは歩んでいった。でも心の中にね、光が与えられているので、そういう中でもヨハネをはじめとして人たちはもちろんのこと、弟子たちがですね、生き続けていくことができた。その要になったのが、私たちは神のことさせていただいたということなんです。神であらゆるお方との関係、こんな神様にお受け入れしていただくことができるのかなというのが、いつでもついて回ったイスラエルの民たちのものです、考えです。そして異邦人なんかを見ていくと、異邦人なんかはこんなふうにしないといけないんじゃないか、あんなふうにしていけないといけないんじゃないか、もうそんな、もしユダヤ教のに入ってからイエス様を信じるということになったら、これは大変なことだと思っていた。でも神様を、ごめんなさい、イエス様を信じたときに、彼らも神の子としていただいた。ただ受け入れ、そして信じるだけで信仰を持っていくときに神の子にしていただいた。天の父なる神様をお父様と心からお呼びすることができるように本当になった。そして父が子を憐れんで、そして導いてくれてくださるように、父なる神は毎日毎日自分と歩んでくださった。あるところでは自分を訓練もしてくれた。わがままになるときにはわがままにならないようにということを訓練もしてくれた。神の子としての特権、旧約聖書では神の子としての力を与えられたと書いてある。でも新改訳聖書ではですね、このギリシャ語の持っている特徴をもっと表すために、特権の方が正しい訳し方、正しいというのは近い訳し方になると思いますね。それは今までは神の子としての特権を持っていなかったものが、まことの光であるイエス様に心を照らしていただいて、神様に受け入れられることができないと思っていた者たちが、いや、罪を告白して、そしてイエス様によって救われていくという世界に心をかけていったときに、神様について教えられただけではなく、神様に受け入れていただくその人生を始めることができたんですよ。だから彼らは神の子としての特権を味わって、そしてこの神様とのお交わりをですね、本当に持たせていただきながら生きていく。どっか遠いところに神様がいらっしゃるという、そんな遠い感覚の神様ではなくって、神であらゆるお方はお父さんということをお呼びすることができる、そんな関係のものとして生きていく。そうなったっていうことは、その人たちが特別だったんだろうか。この人たちは特別に神様に近かったんだろうか。どうしてもそう思いたくなりますね。でもこの、ヨハネの福音書の中ではこう言います。この人々、13節、人々は地によってではなく、肉の望むところでも、人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。もう人間の方ではね、何にもすることができない。ただ受け入れる、信じる。その受け入れる、信じるっていうことは、何か自分の中に能力があったわけでもないし、何かを生み出していくっていうことも何にもない。でも信じた方、受け入れた方、このヨハネによる福音書を書いたヨハネも、60年、65年、70年、人生を送れば送るほど 信仰生活の中で失敗も過ちもあったかもしれない。でもそういう中でもうその長い人生を送ってきた時に分かったことは、私が神の子として生まれ変わったのはね、皆さん、何も自分の中に生まれ変わらせていただくことのできる理由は一つもなかった。神によってだけ生まれ変わらせていただいた。皆さん、それが皆さんですよ。だからそれ後で、もうイエスも信じてね、神の子、そして神の子としての一生懸命頑張ってやらなきゃいけないんじゃないんですよ。神の子として育てていただく道が開かれたんです。神であらゆるお方がヨハネを育て、ペテロを育て、そしてパウロを育てていった。神様と切っても切れない関係になったということが、神の子となる特権が与えられたということです。誠の光であらゆるお方は私たちに、あなた方は神の子でなかったらどんなに大変なことなのか、神の子であるということがどんなに幸いなことなのか、神様とのお交わりを持つということがどれだけ大事なことなのか、人間の生きている生活の中でね、皆さん、最も大切な関係は何かというと親との関係。私は父親は知らないのでね、どっかいびつなところがあるなって自分でも思います。でも皆さんが本当に親との関係がちゃんとできていたら、私たちはですね、生きるすべを本当にわきまえていくような。でもね、親も悪いところもあるし、私たちもつたないところがある。だから大事なのは何なのかというと、天の父なる神様が皆さんの親にならないと安定しないんです。このお方にぐっと掴まれて、コントロールされるわけではありません、支配されるわけではないけれど、でもこのお方の御手の中にぐっと掴まれて、私はお前を絶対離さない、あなたは私の子供だよ、そうおっしゃってくださるこの父なる神様がいらっしゃらないと、私たちの心は不安定になっていく。不安定になるとだんだんなんと闇の中を歩んでいくようになっていってしまうんです。神であらゆるお方は、まことの光であるイエス様を使わせてくださって、あなたを神の子とするのはイエス・キリストなんだということをですね、本当に伝えようとしていてくださる。こう、読んでみましょうか。まことのというところから、はい、まことの光を受け入れた者に、主イエスは神の子としての特権を与えたのです。このまことの光であられるお方からしか、このことは起こらないんだということを覚えながら、神様の御前にですね、心にいつもイエス様を受け入れつつ、心を明らかにしていただいてですね、神様との関係、私はイエス様によって神のことをしていただいた、それをしっかりと受け止めて生きていきたいと、そう願っていませんね。私は50年前に、1968年の8月23日、イエス様を信じました。そしてその時に与えられたのがこのお言葉です。この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。その時から50年、先ほど申し上げましたように、この地上での父親はいませんけれど、でも天のお父様をお父様とお呼びしてですね、本当に神様との関係を豊かに導いていただきながら生きてくることができました。そして生きてくる中でだんだんと分かったことは、罪の中にいたままであるとするならば、なんという自分は拙い人間であるのか、その裏返しのようにして自分でこう我を張っているようなですね、その自分の姿に神様は光をお与えくださった。でもね、 なんということない。どんなに光を与えられて自分の罪あるものとしての本当の姿を教えられても、その人間を神は神の子として飾った。もしその悪い方ばっかりでですね終わってたら、もう私皆さんの前で、ね、ニコニコなんかしてられない。本当にもう鬱になってですね、下ばっかり向いている。そして表面に出てくるものはですね、もう恨みつらみで終わってただろうと思います。でもね、神様が私に神の子としてくださった、神様との関わりの中に生きていくときにね、すみませんね皆さん、ニタニタせざるを得ない。そして皆さんのことを見てもね、あ、皆さんは神の子なんだなと思うとニコッとせざるを得ない。光を与えられて、そして神様の御前に生きていく者の心を神様は変えてくださる。理性的には光をお与えくださって、何が本物で大切なのかを教えてくださる。もう皆さん、神様が第一、これの他に、神様の他に第一にしちゃダメ。心にも光をお与えくださる。どんな光をお与えくださるか、人を愛するんだよ心のっていうのは、私たちが物事を判断して、そして行動に移す源があります。人を愛するのが私たち人間、神に作られたものの姿です。憎んだら必ず不幸になる。災いが来る、そんなこと言ってんじゃないですよ。心が暗くなる。そしてそれだけじゃなくって、私たち人生の中に神様は、私はあなたと一緒にいるよと光を与えてください。皆さん、どんなにね一人ぼっちになったように見えたとしても、私はあなたと一緒にいるよとおっしゃってくださっているんですから、その与えられている光を忘れることがないように。そして最後には、私たち人間の歴史にも神様は光をお与えくださってね、この人間の罪の歴史はこれで終わってしまうわけじゃない。必ず最終的には、要は終わりが来るけれど、でもその向こうに永遠の命の世界があるんだよと教えてくださる。だからイエス様を信じて生きていく私たちにとってはですね、本当に心の中に光を与えられながら生きて、神の子として今も私たちは生きているんだなということが分からせていただく。最後の言葉、これをもって終わりにしましょうか。皆さんで、誠の光はというところから読んでみましょう。ワンツーの、はい。誠の光は私たちの人生を照らし、私たちが神によって作られたものであると教えます。そして神が今も歴史の中に働いておられると知るのです。私たちはその神のことをされているのです。お祈りしましょう。天の父なる神様、暗かった私たちの心の中に光をお与えくださって、今や我らは神の子としてあなたの前に生きていくことができます。感謝をいたします。どうかあなたの誠の光として使わされてきたイエス様をしっかりと見上げさせていただきながら、生まれ変わった神の子としての人生をこの世の中歩んでいくことができるように力づけてください。そうしてくださることを感謝して、イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。